こんにちは。一人ビジネスマスター西田光弘です。一人ビジネス大学本コース種第3号価格体系についてお話しいたします。第3号は世の中にあるいろいろな価格、値段、料金についてお話をしていきます。まず価格そのものに入っていく前にですね、前回までのおさらいを少し、していきます。前回チラシですね、身の回りにあるいつもはゴミですね、それから例えばビラ配りをしている、そうすると通常は、多少邪魔者のような目で見てですね、受け取らずにスルーしていく、そういうチラシ、それから、ポストに入っている DM、投げ込みチラシ、新聞に入っているチラシ、そういったものがですね、すべてこのチラシは一体どういう意図で作ってるんだろうねというような部分からですね、最初第1回目にお話をしました戦略と戦術、見えるもの見えないものという部分で言えばですね、見えるものからその裏にある背景の意図をですね、探ってみようというような、そんなお話をしてきました。でここまで1回2回と共通する部分、それから今後も共通していく部分なんですけれども、今回価格のお話をしていくわけですが、何をどう観察してどう見ようとですね、そしてそこにどう仮説を立てようとですね、これは構わないですよということをですね、1回2回3回そして4回5回といく中で、聞いている皆様に慣れていっていただきたいんですよね。もう何回も言ってますが、今後も何回も同じことを言っていきます。本当の正解を知るためにはですね、その会社に行ってそこの経営者経営陣、例えば価格なら価格を決めた人のですね、そのプロセスと意図を全部聞いてからじゃないとですね、自分の立てた仮説っていうのは当たってるかどうかっていうのは分からないわけですね。だとしたらいろんな仮説を考えて、だからこうなってるんじゃないのかなとか、それならばこうした方がいいんじゃないかなというようなことを推論していくことが、そもそもトレーニングになりますよと。合ってるか外れてるか、そしてそもそもここで西田が出すお題ですね、ワークに対して西田が言うことが正解で、それとずれてると不正解、間違ってる、レベルが高い低い、事業的に儲かりそう儲からそうではない、関係ないんだということは、再度今回もですね、腑に落としてですね、ぜひぜひですね、今後もそれをもうパターンとして覚えてしまってほしいなということですね。その前提で今回もですね、いろいろなワークを用意してあります。今回は価格のお話ですね。毎日経済生活を送っていれば、もうすべての場面で価格、料金、支払い額でですね、出会ってますので、ということは今日のこのお話を聞くことによって、事業をしていく、企業を成功させていくっていう上においては、すべてが学びになってしまうというですね、ものすごくお得なですね、内容だと思いますので、ワークの一個一個をですね、日常生活の中で応用できるように聞いてみてください。さてではですね、価格ってそもそもどうやってできてるんだろうねっていうことを考えてみたことは、ありますでしょうか。まずすごい一般的な当たり前な単純な話をしましょう。定価料金価格にはですね、仕入れがあってそこに利益が乗っかってるよねと。これはですね、もう小学生、中学年、高学年ぐらいならもう知ってますよね。儲けがここには入ってんだよねみたいなですね、儲かってるよねなんてことは、まあだんだん知って分かってくるわけですね。そして大人になればですね、すべての商品には何か利益があるってことはですね、よく知ってようがなんとなく知ってようが、大体皆さん分かってるわけですよね。ただ大事なのは、ビジネスをしていく上ではそこが明確にどこまでが利益で、どんなふうな、仕入れでどういう利益構造になっているのかっていうのを、見ようとしてみるっていうことですよね。例えばキャベツ一つとってもですね、雨が降ったとか、晴れが続いたとか、それからお米一つとってもですね、その天候によって生産量が増えた減ったなんて話も新聞とか、テレビで聞いたこと見たことあると思うんですね。そうすると、生産量がいっぱいできてしまったらですね、たくさんできてしまって、たくさん仕入れられるから、じゃあ仕入れ価格が安くなる。そうするとどうも今の季節は、 スーパー行ったらですね、キャベツ安いねとか、その逆もですね、なんとなく知ってるわけですね。で、そのなんとなく知ってることっていうのは、そこに仕入れ価格と利益の連動があるということもなんとなく知ってるわけですよね。すべての商品がその仕入れと利益というふうな構造でできていると。ちょっと待ってと。情報企業みたいなのってどうなのって仕入れないじゃないですかって思うかもしれないですね。それから生態みたいなお仕事、これ仕入れないじゃないですかって思いますよね。そうではないわけですね。そこには例えば情報のビジネスであれば、それを仕入れてくるっていうのは知識のことですよね。知識として何年も、場合によっては何十年もかけてですね、一つの形にしてきた、それをたまたまアウトプットしたらですね、本という情報になったらこれ1500円になって、まあ、これはもともと本ですから仕入れあるんですが、情報提供者の方としてはですね、何も仕入れてないじゃないかと。でもそれは情報という仕入れがあった、例えば生態というようなお仕事、これもですね、その技術を身につけるまでの仕入れというのがあるわけですよね。それを薄く商売を始めた後に少しずつ、転換して料金価格として設定しているわけですよね。すべてには仕入れと利益というのがあって、一つの定価があるというようなことですね。ということが、そっかそっかと、大前提仕入れと利益がくっついてるんだなというのをまず確認しました。じゃあということで、価格って本当にいろんなのがあるんですけれども、ここがですね、実は自分の意図ではいじれるもの、いじれないものっていうのが、あるっていうことも実はなんとなくは知ってたりするわけですよね。例えばキャベツだったらですね、店先でですね、私の近所にも大きなスーパーと、そしてその目の前にはですね、小売店でやってる小さなスーパーがあるんですね。そこはキャベツも売ってるし、お肉も売ってるんですけども、両方が価格を、競争してるわけですけども、キャベツっていうのはどっから仕入れたって、いい商品悪い商品ということを別にして、キャベツはキャベツじゃないですか。キャベツはダイヤモンドじゃないわけですから、そうするとあるレンジでキャベツっていうのは、商売として価格競争してるんですね。とここは、スーパーでですね、その価格はいじってるわけですよね。今日はですね、仕入れが安かったんで大量に仕入れちゃったから、少し安くして全部でも入ってしまいたい、売ってしまいたいなと思えば少し安くするというですね、価格をいじったりするわけですよね。それがいつも触れている、私たちの身の回りの価格ですね。ラーメン屋さんにしてもそうですね、店主がいじれるんですよね。高くしようとか安くしようとか。ところが世の中にはいじれない価格っていうのもあるんだよっていうことは知っておくといいですよね。例えば、本っていうのは 100% 全部じゃないんですけども、基本的には、販売者はいじれないんですよね。1400円プラス税って考えたら、書いてあったら1470円で売らなければならないというふうにも決まっているわけですよね。これは、他のいろいろなですね、商品にもですね、法律で守られているものとかですね、諸条件によっていじれないものがある。その反対には価格というものの価値観はいじれるものがあるんだということを、まず理解していただきたいわけですよね。価格はいじれるんだということですね。で、その価格もこれから本編でお話をしていきますが、一つではない、いろんな場面シチュエーションによって一つではないということも、ほうそうなのかということをまず確認して、日常生活の中で観察していただきたいんですね。じゃあいじれるんだったら高く売ればいいじゃないと、キャベツだって高く売ればいいじゃないと、高く売ったら儲かるじゃないっていうシンプルなことなんですけども、実はそこにはですね、いろんな要因があってそうともならない部分があるよということですね。これもですね、そんなことは分かりきってるって当たり前のことなんですよね。例えば、じゃあ本でもいいですね、500円で売ってる本があってですね、じゃあそれは、2万冊売ったっていうとですね、これは、1000万円の売り上げになるわけですね。じゃあ500円で売るのはなんだから、この本すごい価値があるから1万円で売ってみようかとをしてですね、それが500冊しか売れなかったとすると500万円になってしまうわけですね。と、商売やっておく上ではですね、もちろんこれ利益の話もですねありますので、ここは利益の話は今の段階で置いておいてくださいね。価格を上げりゃいいってもんではないし、もちろん下げりゃいいってもんでもないと。でも価格というのはいじれるんだということを知っておくっていうのは、ここの段階でのお話ですね。で、じゃあということで、今回はいろいろな価格のですね、設定の例をですね、 お話をしていくし、それに伴ってですね、生活の中で近くのコンビニエンスに行った、それからスーパーに行った、どこか出かけたと言ったらですね、そうそう、なんかワーク1でそんなこと言ってたなということですね、観察してみてください。さて、じゃあ、一つ目いきましょうか。値段っていじれるんだけど、こんないじり方もあるよっていうお話ですね。キャベツ丸ごとでですね、じゃあ1個100円とか200円いくらでもいいんですけども、半分で売ってるキャベツ見たことないでしょうか。それから4分の1カットで売ってるですね、キャベツ見たことないでしょうか。白菜もそうですね。そうすると値段がですね、ぴったり4分の1よりはちょっと高かったりするわけですよね。でも、2人ぐらいの家族で、実はキャベツを丸々1個あると余っちゃうねっていうニーズがあったりするんで、2分の1だったり4分の1で売れるわけですよね。というように、細かく分割をして、単価も少しちっちゃくして、販売、逆に言えば買いやすくするっていう例ですね。これの中ではですね、一つ、皆さんもよくご存知の、ハーゲンダッツの例なんかもですね、分かりやすいかなと思うんですね。これ実名でお話をした方が分かりやすいので、レディーボーデンって、今も実はあるんですが、まあ、昔あったというかですね、よく目にしたことがある方っていらっしゃると思うんですけども、私もそうなんですけども、昔はアイスといえばですね、家庭で食べるアイス、しかもちょっと高級なアイスはレディーボーデンだったんですね。で、それは、少し大きめのですね、多分 700ml ぐらいだと思うんですけども、それを買ってきて冷凍庫に入っていて、まあ、食べても食べてもなくならないような感じなんですが、それをある時にハーゲンダッツという会社がですね、250cc ぐらいの小さな大きさにして、手のひらサイズにして、で 700cc のを買うよりはちょっと高い値段で売ったんですね。もちろん、デザインとかいろいろな他の要素もありますよ。ただそれはそういうふうに分割をして、少し値段をして、値段を割高なんだけれども小さな値段にして買いやすくしたというような形、戦略を取ったことによって、一気にですね、私たちの視界からレディーボーデンは消えていったわけですね。もちろん今も存続してるんですけども、ほぼ視界から消えてしまったということですよね。こんな例がいっぱい身の回りにあるんですね。いくつか挙げておきましょう。例えばですね、不動産なんかもそうですね。不動産で大きなですね、もともと例えば学校があった、旅館があった、マンションがあった、それなりのまとまった敷地があったところですね、ある不動産屋さんがじゃあ買い取ってですね、また同じようなマンションの敷地として売り出すのももちろんありですよね。買った時の100の大きさをですね、もう一回100の大きさで売るのもありなんですが、それを半分にする、4分の1にする、10分の1にする、100分の1、100区画にしてですね、売り出すっていうのも、これはよく聞く話だし、よく見てると思うんですね。それは、仕入れた金額よりも100で割った区画の単純な単価よりは高く売ってるわけですね、間違いなく。そうすることによって、全体の売上も上がるし、かつ、お一人お一人、例えば、マンションのですね、マンションを建築するような総敷地面積で言ったらですね、個人はもちろん買えないですよね。大抵の場合はデベロッパーとかは買うんですが、それを100分割200分割することによって個人一人一人がマンションを買える、じゃあそっちの方が経済的に良さそうだなということで、第1区画第1期販売とかですね、あるわけですね。で、それの例えばこれは販売の例ですけれども、第1期20区画分早期完売御礼なんて言ってですね、そんなチラシを見ると第2期までに買わなきゃななんていう風になってしまうと。これなんか分割の例ですね。ですので、キャベツみたいな100円200円の品物から、そして、先ほどのハーゲンダッツ、これ数百円1000円にちょっと近づくぐらいのものもありますし、もちろん万単位のものでもそれは当然ありますし、それから今不動産で言ったような数千万数億円っていうようなお金の動く商売でも全く同じなんですよね。というような1個目はですね、分割をして価格を設定している例を、身の回りでですね、見てみて、上げてみてください。そうすることによって、今自分のやっているビジネスにおいて、これからやろうとするビジネスにおいて、なんでそのパッケージ、その価格、その量、その、包み方で提供しなきゃいけないのかということを再度考えるきっかけになるかもしれないですね。ぜひ、やってみてください。これがワーク1です。さて、次はですね、こんな例ですね、 ドトールコーヒー、スターバックスコーヒー、おそらくほぼ日本全国あるかと思いますので、実名使ってもいいんじゃないのかなと思うんですが、念のためにご説明しておきますと、ドトールコーヒーの方が、日本での浸透度、歴史は古い、いわゆるその簡易なですね、タバコも吸えて、コーヒーを飲める、いわゆる普通の喫茶店ではないですね、コーヒー屋さん、まあスタンドコーヒーというんでしょうか、それがドトールコーヒー、180円のコーヒーですね。でそれに対してスターバックスコーヒーっていうのが今280円、2007年4月現在280円なんですが、そもそも260円だったと思うんですね。とドトールコーヒーはそれまで、ずっとその業態で一般の喫茶店が400円とか450円500円でコーヒー代を払ってタバコを吸いに行っていた空間提供ビジネスを、180円で提供することによって大ヒットしたわけですよね。でもその価格から上には行ってなかったんですね、長い間。でもスターバックスが出てきたことによって、そのシアトル型のですね、そのフレーバーとか香りとかを楽しむというようなコーヒースタイルを、違う人が提案をしたことによって、コーヒーってお客さん260円払うんだねとこういうことに気づいたわけですね。とスターバックスがそういうマーケットを作ってくれたことにですね、もちろんドトールも乗るわけですね。これはエクセルシオルとか、まあ、エクセシオルとかっていう名前ですけども、206、780円ぐらいのですね、価格帯のコーヒー提供するビジネスがもう一個できてしまったわけなんですね。じゃあ提供しているコーヒーは、180円と280円の100円分ほども原価に差があるのかと言ったらですね、まあどなたも分かって飲んでますよね。おそらく100円分違うとは思って飲んでるわけじゃないと思うんですね。何か違うところに付加価値を見出して飲んでるんではないでしょうかと。同じようにその中でも極端な例がですね、ホテルですね、シティホテルで飲むコーヒーも違いますし、それからリゾートホテルで飲むコーヒーも違うんですけども、一般的に、コーヒーホテルで飲むコーヒーはですね、ドトール、スターバックス、それから街の400円ぐらいのコーヒーよりは高いわけですよね。じゃあ高い600円800円、シティホテルでそのぐらい、じゃあリゾートホテルだともっとするとしたとしましょう。コーヒー一杯がですね、そのコーヒーは280円と1000円と比べて720円分高いコーヒーを使ってるのかと、まあ、多少はいいコーヒー使ってたとしましょう。でも720円はしないなということは分かって飲んでるわけですよね。とそのコーヒーでもそのお金を払うパターン、そういうことがあるんだということをですね、自分が消費者の立場でありつつ、今後商品提供者だとするとですね、そういう形ってなんかできないのかなという観察の目でですね、探してみていただきたいんですね。じゃあ水はどうでしょうか。そもそも水はですね、水道をひねればですね、ほぼ無料に近いぐらいのですね、単価でですね、飲めるわけですね。もう単価出したら円にならないぐらいですね、リッター円にならないぐらいで買えるわけなんですが、水が体に悪いとか、なんですかね、なんとかというのが入ってるとか、いろんな情報の上でですね、500ミリリットルあたり100円とか120円とかのですね、水を買うわけですよね。でもこれもご存知のように、その水の500ミリリットル100円120円で買うのでさえですね、水道水のものすごい倍率の高さなんですが、さらにそれよりもですね、500cc500 ミリリットルで200円300円と、リッターでもっとするですね、単価あたり高い水をですね、売ってるし売れてるわけですね。これ中身水ですね。じゃあなんで買ってるんだろうかと。それはもしかしたらブランドかもしれない、もしかしたら本当に空輸していて、そんなに高いのかもしれない、でも実はそんなに高くないのかもしれない。あとはですね、ブランドというよりもですね、認知度とかもしれないですね。誰々が飲んでどうなったとか、一時期においてはですね、この水飲んだら痩せたみたいなですね、売り方もして相当高い水が出回った時もあったですね。とこれも水という単一の商品なのに、いろんな価格帯があるんだということですね。そしてこんなことはないでしょうか、コカ・コーラ、ファンタ、何でも構わないんですけども、近くの販売機で飲めば瓶とかですね、缶とかで構わないんですけども、100円110円120円で飲めるものはですね、まあボーリング場であるとかですね、ゲームセンターであるとか、そう遊技場に行くとですね、それが150円200円、 場合によってはですね、スキー場なんかどうでしょうか。スキー場のですね販売機に行ったらですね、300円、350円で売ってる場合とかあるかもしれないわけですね。とそこはそのシチュエーションによってはその金額でも、買ってしまってる自分っておそらく知ってると思うんですね。もういやいやというかですね、納得感のギリギリのですね、もう頭にくる寸前ぐらいのところでも買ってるかもしれないわけですね。じゃあこれは、例えば本当に全然ですね配送コストも変わってないのにこの値段っていうのはめちゃくちゃ高いよなと思いながら、なんで高いのかを推定するのもありですし、じゃあ雪山にですね、そういうジュースを運ぶっていうのは配送コストがすごいかかるから実は高くなってるんだという、推測も構わないんですね。でも売ってるものは、同じコーラだったり同じファンタだったりするわけですね。そうするとその価格付けに対してなぜ納得しているのか、なぜ納得しないのか、なぜその価格なのかということを、想像しながら推論しながらですね、身の回りにある今お話をしたようなですね、シチュエーションごとのですね、価格差なんていうのもですね、探してみてください。これがワークの2番目です。ではどんどん行きましょう。今のがですね、シチュエーションによる差のお話をしましたね。もう一つシチュエーションに違うけれども、ちょっと似てるようなお話をしましょう。これも地域によってはですね、全くない地域もあるかもしれませんので、名前等はですね、読み替えて、探してみて聞いてみてください。スカイラークグループというのがありますね。スカイラーク、それからガスト、それからスカイラークガーデンズ、バーミヤンってあるんですけど、みんなスカイラークのグループなんですね。で、これ正確に調べればですね、ちゃんと出るんですけども、みんなそれぞれ平均単価、要するにお客さん一人当たり使う単価がですね、違うわけなんですね。高いのもあれば安いのもあればっていうふうに、同じ飲食という業態なんですけれども、平均単価が違うように設定されてるんですね。もちろん中華料理という切り口で、バーミヤンというのがあったりとかですね、ガストというのはですね結構ファーストフードに近いような、スタンスで、展開しているというようなですねその食事のスタイルにもよるんですけれども、そもそもその平均単価が違うということなんですけれども、じゃあどうしてこんな風に設定しているのかなというところなんですけれども、例えばスカイラークガーデンズというのはですね、通常のスカイラークよりもちょっとちょうどというかですね、雰囲気がなんかおしゃれな感じに作ってるんですね。で、メニューとかを見ても少し高めな感じの設定になってるんですね。で、対してガストというのは入りやすくて、単価もですね、メニュー表を見ると、スカイラークに行ったら同じようなのがありそうなメニューなんだけれども、少し単価は安く設定されていると。で、じゃあこれは何をですね、その意図してですね、こんな価格展開にしているのかなということもですね考えてみていただきたいんですね。これはですね他にもいっぱいあります。特に飲食なんかでもよくありますけれども、例えばもう一つすぐ浮かんできたのがサンマルクというですね、焼きたてパンを提供している、飲食があるんですけれども、ここなんかはですね、レストランでですねピアノがついてちょっとおしゃれな雰囲気で、コース料理を安価に提供するというようなビジネスのレストランやっているところがあるんですが、ここのグループがですね、パスタ屋さんをやってたりするわけですね。そうすると何をここで観察していただけたらいいなと思っているかというと、一体全体ですね、そのサービス、その業態で、誰をターゲットにしているんだろう、そして何を売ろうとしているんだろうということですね。何ってそれは飲食食べ物じゃないかと、当たり前のことなんですけど、そうじゃないわけですね。例えばハンバーグステーキセットとかって言ってもですね、誰にっていうのが2つの形から見ていただきたいんですね。そもそも絶対にですねファミレスに行かないような地主の人も世の中にはきっといるはずなんですけども、じゃあ多くの人がファミリーレストランに行く中でですね、時にはスカイラークに行くような気分のモードの時の 人格とですね、今日はじゃあガストにしておこうとかっていうですねモードというかですね、自分の中での変化ですね、これも誰にが違うわけですね。今日は節約モードだなという時とですね、そもそもそういう時は外食しないのかもしれないですけども、そこが誰にが違うわけですね。じゃあどんな状態の人、誰ににどんな何を売るのかってことですね。ハンバーグステーキにしてもですね、もうすでに焼いたものをですね、出来合いのものをですね、あったかいのを持ってきてお皿で盛るのか、 それとも鉄板でジュージュー言ったようなものをですね、なんか紙の囲いでですね、油が飛び跳ねないような多少の演出をして持ってくることによって、平均単価を上げるのかと。でもこれ両方のお店行ったことがある場合って非常に多いと思うんですよね。あっちには行かないけどこっちには行かないっていう方ももちろんいるんですが、これは何を示しているかというと、誰にが違う業態、お店を作っているわけですね。今飲食でお話をしたんですけども、これは宝石屋さんだろうとですね、本屋さんだろうとですね、カバン屋さんだろうと靴屋さんだろうとですね、家具屋さんだろうと同じですね。一体全体この価格帯では、誰に買ってもらおうとしてるんだろうな、で何をそこではふさわしい、価格提供してるのかなということですね。例えば先ほど出てきた、コーヒーの方ですね、コーヒーって言ってるようにですね、仕入れのですね、そもそもの原価のことを考えたら、正確に私は出したことないから分かりませんが、きっと何十円もしないんじゃないのかなと思うんですね。数円とか10円とか20円ぐらいなんじゃないのかなと。じゃあと言ってですね、リゾートホテルに行ってリゾートホテルで250円のコーヒーが出てきたらどう思いますかっていうことなんですね。リゾートホテルにはリゾートホテルにふさわしい誰がそこに来てるんですね。それは、先ほどもお話をしたようにリゾートホテルに行くようなモードの人がもちろん安い宿に泊まることもあったりするわけですよね。そうするとそのモードの人ってのはどんな人なのかな、休暇でですねお金パッと使ってですねよりちょっとリッチなスタイルで休暇を送りたいというような人だったらホテルでコーヒーを250円出すことはありえないだろうなというように、提供するお客さん誰にによって提供する品物の価格ももちろん変わってるよね、変動してるよねということなんですね。ここまで聞いて何を当たり前のことを言ってるんだっていうふうに思う部分が多分にあると思います。でもそれをよくご自身の目で観察してみていただきたいんですね。居酒屋に行ったらウーロン茶がですね一杯氷がたくさん入ってですね400円で提供されるわけですね。ウーロン茶は2リッターぐらい入ってですね、もしかすると100円ぐらいで買えるわけですね。高くたって200円で買えるわけです。でもその氷で薄まったですね少ない薄いウーロン茶を400円で買ってるわけですよね。そこはじゃあウーロン茶は仕入れはこのコップ1杯10円ぐらいだから50円でいいですよと言ったらですね、もしかしたら多少雰囲気を出している居酒屋でですね50円のウーロン茶を出したらそれはなんか違うねということは誰しも感じると思うんですね、お客様として。ということは提供者側というのはお客様に感じてもらいたいですね、何かがあるということですね。誰に何をいくらで提供するということですね。これをですね、いろんな身の回りの生活の中でですね、観察して調べてみてください。さてここまでですね、まあ一つスカイラークの話であるとか、まあジュースの話であるとかいろいろ話をしたんですけども、冒頭でお話をしたように、価格ってこれいじれるよねっていう話ですよね。どんなシチュエーションなのかっていうことによっていじってるんですよねっていう話なんですね。ということはそこに意図があってどんな風にしたいかっていうのがあれば自由に設定できるよねっていう話なんですね。でも場合によってはですね、もちろんいじっているんですけども、あるレンジから超えてですね自由に設定できない場合があると、自由な意思表示を奪われているケースというふうに呼んでますけども、これはいろんな例があります。例えば、法で規制されていていじれないケースもあれば、それから、価格競争によっていじれなくなっているというケースですね、したいのにできなくなっているということですね、これは皆さん一番身近なですね、携帯電話、携帯電話ですね、少し前にですねソフトバンクというふうになる前にボーダフォンの時代でしょうかね、メールが、使い放題無料みたいなサービスですかね、それから翌月繰り越しみたいなサービスというのが、開始されたことがあったんですが、そのことによってお客さんをいっぱい獲得していたとかですね、そして、通話料ですね、通話料の、いろんな調整があって、うちの携帯電話屋さんが安いですよ、携帯電話屋さんというのはキャリアという方ですね、提供する方なんですけども、そうするとですね、価格、料金繰り越しって言えばですね、au もやればドコモもやればということですね、サービスやればやるほどですね、 すぐ隣接業界、あ、ごめんなさい、隣接業界じゃないですね、価格競争している相手もですね、真似てくると。と、これは実際は自由に価格を決めてるかのように見えますけれども、これは決められてないということですよね。相手に合わせてですね、競っていかないと、すぐにそこでもう敗北が決まってしまうということは、もう自由意志がもうなくなっている状態ではないのかなと。というような、まあ、携帯のですね、価格競争があって、自由な意思表示がですね、奪われているケースがある。他にもですね、価格競争ってもう、本当によく、知ってますよね。例えばですね、マクドナルド、ロッテリアというような、いわゆるモスバーガー、フレッシュネスバーガーとかじゃない、安売り型のですね、ハンバーガーの方の価格競争って、これもそうですよね。あっちがやればこっちもやる、こっちがキャンペーンやればあっちもやるっていうようなことになってると思うんですね。例えば、あと美容室なんかもそうですね。駅を降りるとですね、美容室のチラシを配ってますね。そしてもう、美容室が何軒もあってですね、本当にこんなにこの美容室やっていけるんだろうかと思うぐらいですね、私の地元にあるんですが、そこは本当に微妙な差でですね、価格競争をやってますね。4000円、4500円、4200円、4300円とかですね、3800円とかですね、それぞれの価格を、お互いに打ち出してですね、あるレンジからは抜けられないですね。例えばカットをですね、7500円というようなところはないわけですよね。あるレンジで価格競争をしている。これって、半分以上はもう自由な意思表示を奪われているケースじゃないのかなっていうふうに私は考えているので、あともう一個ぐらいですね、例えばコインパーキングなんかもそうなのかなと。もちろんですね、私のいる神奈川とですね、もう少し地方のですね、ところとの価格を比べたらですね、1時間あたり、この辺だと400円とかになるのかな、15分150円とかそんな形ですから、10分100円なのか15分100円とかっていう形ですね。1時間でいうと400円から600円、これが、どちらかの地方に行くと、いくらになるんでしょうかね、1時間100円とかってなるんでしょうかというふうに、地域によっては相当のですね、価格差っていうのは、実際ついてるかもしれないんですが、この周辺で見るとコインパーキングっていうのはおおむねその15分100円 10分100円っていうようなレンジでの価格競争をしてるんですね。これも自由な意思表示を奪われてるケースですよね。うちのコインパーキングは屋根付きで何とかのサービスがついて何とかのサービスがついて、10分間300円ですよっていうのは見たことないわけですね。1時間1200円かかるようなのはというようにですね、周りでどんな業態でも構わないです。価格競争をしてしまって突拍子もない価格をつけられないですね、業態というのを観察してみてください。これが、ワーク4ですね。さて、じゃあ次はですね、なるほどと、ここまで1回もう今ワークが半分ぐらい来たのでおさらいしますね。前半の方で価格っていじれるものなんだよねっていうお話をまずしましたよね。でも高くすりゃいいってもんじゃない、安くすりゃいいってもんではないと。で、設定の方法っていろいろあるよねって細かく分けたりとか、それからシチュエーションで分けたりとか、それからお客さんに対象で分けてみたりしたらいいよねって話をしたわけですね。で、じゃあそういうふうに自由に競争できるんだなとしたときに、いや今度は価格競争のですね、ちょっと視点を変えてみましょうということですね。ここを少し補足をすると、価格っていうのは本当に経営者の意思なので、いろんな角度からいろんな価格を見ているとですね、いろいろと見えてくるものがありますよということなんですね。コーヒー一つとっても同じ原価なのに全然違いましたよねっていうことを観察してもらってるわけなんですけども、じゃあ価格競争ってじゃあどうなってるんだろうということで、これなんかは、お水の方の例をいきましょうか。アクアクララっていうのがあるんですね。アクアクララ、クリスタルクララっていう名前もあったかな、正式な名称ちょっとですね、今後ほど調べてですね、レジメや追記しておきますけれども、いわゆるサーバー型のですね、オフィスとか美容室とかですね、ちょっと洒落たオフィスなんかにはですね、お客様用に置いてあったりしますね待合のところに置いてあったりとかですね、青いレバーと赤いレバーがついていてですね、上にですね、十何リッター入るですね、青いタンクが逆さまにくっついて水がタプタプタプと出てくるやつですね。これサーバー型の浄水器なんですけども、じゃあこのアクアクララっていうのがこの業態ですね、そういうサーバー型の美味しい水っていうのは、じゃあそのサーバー型の美味しい水を提供しているところがライバルなのかと考えると、確かにそれもライバルですよね。価格競争をする必要あると思います。うちのはサーバーがレンタル無料ですとか、 ちのが、初期に2本ただりついてきますとかいろいろあると思うんですね。でもそもそもはすごくシンプルに考えて、アクアクラのライバルって何って考えると、スーパーで買う、コンビニエンスストアで買う、水だったりするわけですよね。こんなにいつもいつも飲まないよなとかですね、だったら酢を買った方がいいよねっていうのもライバルですし、もしくはお水をですね、浄水器でつけてるとするとですね、じゃあ浄水器の方がランニングコスト安いじゃないかと言えばですね、それもライバルなわけですね。もしかしたらですね、コーヒーとかお茶のベンディングマシンをサービスしている会社でありますね、ああいうものももしかしたらそれはライバルかもしれないですよね。というように今思いつくままにですね、挙げていったんですけども、水だから水がライバルとは限らないんじゃないですかっていう観点を見てみましょうということですね。それが価格競争の範囲が広いという話ですね。じゃあもう一個例を挙げてみましょう。空ですね、飛行機の便ですね。例えば私は東京から福岡、九州方面に行くときには、羽田からですね、JAL と ANA と選択肢がまあ大体あるわけですけども、私はそんなに飛行機のことをそんな細かくこだわらないし、マイルがどうのこうのやってないので、そこのですね、価格競争とかってあまり見ないんですね。でマイルが貯まるとか貯まんないとか、こっちの方が100円安いとか200円安いとかっていうのはあんまり僕はやらない方なんですけども、世の中にはもちろんそういうお客さんがいるので価格競争をしてますよね。ちょっと JAL と ANA がですね、2万円対1万9800円だってやるのかもしれません。でも実はですね、JAL と ANA とのライバルは何か、価格競争の相手はっていうとですね、これは、JR だったりするわけですね。私は東京とか新横浜からですね、九州に行くにはですね、選択肢としては、羽田空港に行って、福岡の空港に降り立ってということを考えると、トータルで3時間弱ぐらいなわけですね、空港行って降り立つまで。それに対して、JR で行こうとすると、のぞみを使って4時間半かかるわけですね。JR で4時間半、のぞみでですね。そうすると、急いでるとしたら、どう考えても空路を使うわけですね。でも、なんとなく、ちょっと急いでなくて、陸の旅もいいなと、景色でも見ていきたいな、なんて思うとですね、途端にですね、JAL とか ANA っていうのはもう頭から消えていくわけですね。というようなお客さんを電車に奪われたくない JAL、ANA、航空各社はですね、電車がライバルなわけですね。もちろん逆もそうです。JR から見ても空港が、空路がライバルなんですね。そうするとここもですね、会社によって違う事情が出てくるんですが、例えば私が住んでいるところにある JR 東日本であるとか、新幹線管轄の JR 東海はですね、大阪より向こうには商売の、権利権限というか儲けの、源泉がありませんので、そこまではですね、せいぜい2時間のお話ですので、そもそも空路はですね、選択肢にないんですね。ということは JR 東海と JAL とかっていうのはライバル関係ないんですね。でも西日本の方は飛行機とライバル関係にあると。でそうすると新幹線がですね、実は、東海の方はですね、最高速度280キロなんだけども、西日本の方は300キロの新幹線があるんだとかですね、とにかくスピードアップというですね、価格競争もしているわけなんですね。じゃあということで、自分の商品、商材、サービスっていうのは一体全体誰がライバルなんだろうなっていうことを考えて、観察の視野を広げてみていただくということですね。これはもう言い古された話で、もう随分もう古い話ですけれども、CD の売り上げが落ち込み始めた頃にですね、原因が分かんなかったことがあったんですね。なんでこんなに CD の売り上げが落ちていくんだと。こういう時にですね、ある調査で分かったのはですね、まあ若年層、若い層がまあ音楽を買う、時にですね、そうではなくって、実は携帯電話の方にお小遣い、使うお金が流れていってたと。そうすると、自分の余暇時間を使うという、価値においては、CD を買って余暇時間を使うよりは携帯電話で話すメールをする、という方が実はライバルだったんだということなんですよね。これはもう非常に言い古された話なんですけども、そのぐらいですね、垣根を越えたライバルっていうのがあるんだということなんですよね。じゃあ一人ビジネスでですね、整体をやってます、ウェブデザイナーです、それからパソコンサポートをやってますというふうに言ったときに、パソコンサポートはパソコンサポートがライバルかと、PC 教室がライバルかというと、もしかしたら違うかもしれないですよね。 プロバイダーのですね、無料サポート何ヶ月間みたいなのがもしかしたらライバルかもしれないですよね。もしかしたらケーブルテレビがライバルかもしれません。ウェブデザイナーもですね、ウェブデザイナーがライバルじゃないかもしれないですね。高品質のですね、ブログ作成ツールが実はライバルかもしれないわけですね。というように、自分の価格競争って一体どこがライバルになってるのかなっていうふうによく認識をしておかないとですね、お客さんっていうのは勝手に比べて勝手に価格比較をして勝手に判断をして勝手に離れていったり勝手に買ってくれたりとかってするわけですね。ですので、自分の方からこういう価格をこういう価値において提供してるんですよって今後自分でプレゼンテーションできるようにいろんな意味で価格競争っていうのをウォッチしてみたらどうですかというようなのがですね、このワークの5番目です。さて、今のところまでで価格競争の観察の目をですね、普段生活しながら見てみましょうっていう話をしました。ということはじゃあ世の中中価格競争をしてるのというお話なんですけども、価格競争をしていないという観点もですねやっぱりありますので、これを見てみたいなと。これもですね、分かりやすい、なるべくですね、これ1号2号の時から言っておりますが、お聞きになられている方は、全国の方がいらっしゃるので、なるべく地域によらない、それからもしくは首都圏重視のサービス提供型になるべく寄らないですね、お話をなるべくしておりますので、多少古い話なんかも出てきますが、それはご了承ください。例えばハーレーダビッドソンっていうオートバイありますね。ハーレーダビッドソン乗ってる人っていうのはどんな人が想像できるでしょうか。その想像した人がですね、ハーレーが取ってきた戦略なんですね。日本のバイクがですね、世界においてどんどんどんどんシェアを占めていってですね、私も、バイクは好きでですね、いろいろと乗ってきたんですけども、若い頃その日本の、まあ、いわゆる、速いバイクのことを仮面ライダーバイクなんていうふうに呼んでましたけども、いわゆるその仮面ライダーバイクがですね、世界を席巻していった。そしてハーレーのようなですね、バイクが窮地に立たされた時にどっちに向いていったのかっていうと、ハーレーっていうのは、ハーレーに乗る楽しみを提案していったんですね。スピードであるとかですね、その デザイン性というんでしょうか、それから安さですね、日本製ですから、高価格で、例えばエンジンというのは速く、走るために高回転であることが価値だったりするわけですね。そうすると高回転で、そしてスマートで小さいのは、まあ、アメリカ人とかあまり関係ないんですけども、そして安いというような商品がどんどん出たときに、そこの勝負をすると今ずっとお話をしてたような価格勝負になってしまう、価格競争になっちゃうんですね。でハーレーはそういう勝負を一切捨てたんですね。ハーレーに乗ることを提供提案しているということはですね、もうライバルが事実上いないわけですね。ハーレーのようなスタイルの、例えばそれがアメリカンスタイルみたいなものであれば、それはアメリカンスタイルにおいてライバルなだけであって、ハーレーとのライバルではないですね。オートバイに詳しくない女性なんかも聞いてるかと思うんですけれども、ハーレーというのはですね、非常に大排気量のですね、まあ、大型のバイクというふうに思ってください。よかったらインターネットとかですね、ハーレーダビッドソンというふうに検索してみて、画像なんか見てみてください。こんな画像ですということですね。とするとですね、身の回りに価格競争ということを、もうそういう概念をですね、概念を捨ててる会社、サービス、商品はないだろうかというような形で見てみていただきたいんですね。例えば、これも、まあ、有名なお話ですね。ホテルの中で、リッツカールトンというところがありますね。ここが価格競争をしているかと、してないわけですね。一泊の最低スタートが5万円ぐらいからなわけですね。ホテル、これはアメリカのホテルのですね、キャッチコピーで、テレビの CM なんですけども、テレビ CM が流れ始めてしばし真っ暗な、電気が消えた真っ暗なですね、画面が映るんですね。そしてその後にこういうメッセージが出ます。寝れば高級ホテルも同じ景色ですというような、メッセージが出る、いわゆるですね、ビジネスホテルのです宣伝があるんですが、確かにリッツカールトンで5万円払って寝たとしてもですね、目つぶってしまえば真っ暗で一緒なわけですね。じゃあということで、リッツカールトンは、目つぶっちゃうからといって安くなんか提供してるかって言うと、もうそれはもう土俵が全然違うわけですね。違うところにサービスの質であるとか、違うところに品質を提供提案をして、この価格なので、 こういうサービス提供している、このサービス提供するのでこの価格をいただいているとやってるわけですね。じゃあ雑誌からでも結構です、それからテレビからでも結構です、本からでも結構です、それから身の回りからでも結構ですので、価格競争をしてないビジネスをですね、ぜひ見つけてみてください。これが、ワークの、6番目です。さてじゃあ今価格競争をするビジネスとですね、それからしないビジネスというのを観察してみてくださいという話をしたんですけども、じゃあここで、どんなことに気づいていただきたいのかというと、冒頭でお話をしてたこと、そして中盤でですね、自由に設定できるとかできないという話をしたんですが、価格というのは経営者、まあ一人ビジネスなら一人ビジネスの事業者、個人のその人のですね、経営者の意図そのものなんだということですよね。例えばよく、これは例でお話をするんですけれども、傘のお話ですね。これは実際にあったお話で自分が体験したので、その後ですね、価格のお話の時には引き合いに出してるんですが、雨が降ってきた時にですね、手持ちは雨が突然降ってきたわけですから傘を持ってない時なんですけども、その時に、傘がもちろんね、売り出されるわけですね、臨時で売るわけですよ、ビニール傘とかはですね、そこで、ビニール傘が300円とかですね、100円とかで売ってると。でそこの並びにですね、ビニール傘でもですね、骨の細くて生地が薄くてですね、すぐ破れそうなやつからですね、少ししっかりしたものまであるんですね。でそれをボタンポチッと押すとバンと開けて、これジャンプ傘とかって言いますけども、このジャンプ傘型のビニール傘とかもあるわけですね。あとこれが500円で売ってると。そしてその隣にはですね、まあいわゆるその紺色とか黒とか茶色とかで、絵もですねちょっと綺麗な黒とか、木目調のプリントしてあるような、でジャンプ傘になっているというような傘が3種類並んでることがあったんですね。そうすると300円、500円、800円っていう風になっている時に、じゃあどれ買うのかなって、その時にですね悩むわけですよ。と考えるわけです。そして考えるのはまず、まあ自分のですね、自宅の傘の在庫なんかも考えるわけですね。ああうちには今ちょっとしっかりした傘がこの間の台風とかで折れちゃったなと、じゃあまあ今800円のジャンパー傘でも買っておくかというのもありなわけですね。もちろんそうじゃない場合もあるので、傘もいっぱいあるなと、これ以上買ってもしょうがないけど今濡れたくないなっていうと、じゃあ300円のに行ったりするわけですね。その時に同じようなシチュエーションで同じようにお客さんというのは雨に濡れてるんですが、例えばですね800円のところが1300円だったらどうでしょうということですね。同じように在庫を考えて、じゃあジャンプ傘買おうかなと思ってるんですが、1300円と500円の差かと思うとですね、まあじゃあ500円のにしとこうかなって思い、だったら雨よければいいんだから300円でいいよねというふうになっていくわけですよね。そうすると800円で傘がもしかして売れたかもしれないのに300円の傘で終わってしまうと。とここはですね、じゃあどれを売りたかったのって話なんですね。もちろん最初の方でお話をした500円と1万円で値付けした本の話もあるんですけども、利益のお話があるわけですよね。800円の売るよりも300円の大量に売った方が実は利益は高いんだということであればですね、ジャンプ傘の部分を1300円1500円というふうにして、買わせない、買ってもらわないようにするように、価格付けができるわけですね。この逆だとします。実は300円100円というのはですね、粗利が非常に悪くて売っても売っても儲からないと。だったらじゃあ利益の高い方を売ろうとしたら、500円のやつと800円のでも利益は本当にもう一緒だったとする、利益率ですね、一緒だったら、じゃあ800円の売ろうっていうふうに、価格を近づけるということもできるわけですね。これが価格っていうのはいじれるものなんだっていう話と、そして自由に設定できるのかできないのかとても大事だということなんですよね。とこれがですね、経営者の意図なんですよというお話なんですね。なのでその意図をですね、これも一番初めに冒頭に言いましたが、正しいかどうか合ってるかどうか正解かどうかっていうのは経営者に聞かなきゃ分かりませんので、適当でいいので、仮説を持ってですね、観察してみてくださいっていうのがですね、このワークの7番目ですね。もちろん今の例ですね、傘の話でも構いませんので、自分だったらどれ買うかななんていうふうにこれも想定してみてください。というようにですね、経営者 の意図ですね、どうしてその値段つけてるんだろうと。これ駄菓子屋さんの10円20円のビジネスでも1万円2万円のビジネスでも5万円10万円1億円のビジネス、どれでも一緒ですね。必ず意図があります。例えば、マンションのですね、モデルルームなんか行ったことあるかもしれないですかね、そういう時でもですね、一番売りたいところはどこなのかと、エレベーターに近いところを売ってしまいたいのか、それとも最上階を売りたいのかでですね、値付けっていうのは違うわけですよね。例えば洋服のバーゲンなんかもね、一つの意図の例だと思うんですね。通常ですね、5000円で売ってるもすごい極端な例ですよ。これは本当かどうかっていうのは確かめる術があれば確かめていただいてもいいんですが、バーゲンになる前日にタグを1万円につけてですね、赤線を入れて、50% 5000円としたとしたらどうでしょうか。通常5000円で売ってるんですね。でもバーゲンというふうにして定価が1万円になって、そして、5000円ですというふうにしたと。それは違反だろうと思うのも、それは、見方としては意図ですね。でもこれは経営者の意図なんだということですね。そういう意図もありだということですね。今、ここのこの講座、この中で学んでることっていうのは、ビジネスの意図を見抜くことですので、そりゃないだろうとかですね、よしあしとかっていうことはそれは置いといてください。なるほど、そういうこともあるんだということですね。価格を上げといて実際に売りたい価格をですね、割安に見せて売るっていうのは、これは十分に意図なわけですね。そんなことも観察してみるといいんじゃないのかなというのがですね、ワークの7番目です。さて、じゃあなんで、このですね、種の中ですね、まあ、仕組みという全体像のあるですね、この、一人ビジネス本コースの中でこの話をしているかと。もちろん価格ね、商売だから大事だからお話をしているんですが、実は仕組みともものすごく連動しているということですね。例えば一例を挙げるとですね、じゃあさっきの傘のお話ですが、傘で糸はですね、安い方の傘をたくさん売りたいと、実はそれが一番儲かるんだというような経営者の意図があって、そこに決定をしたとします。そうするとですね、それがじゃあたくさん売れる、バカ売れする仕組みを作ったとしますよね。ポップをなんか工夫したとか、より500円とか800円のですね、引き合いに出して、この300円がいかに安くていかにお得なのかをですね、歌って売り出したとします。そうするとですね、そのバカ売れの傘をですね、さばく処理するレジをですね、増強しなきゃいけないかもしれないですね。アルバイトのスタッフさんを増強しなきゃいけないかもしれない。あとはですね、例えばこれは私の通っている事務所までですね、通っている道のりの中に、先ほど出てきたドトールコーヒーがあるんですが、そこが朝のですね、通勤時間だけ、店外にですね、テーブルを出して、お姉さんとそれから、男の人と2人でですね、コーヒーを売ってるんですね。ブレンドコーヒーいかがですかというふうに売ってます。S サイズも M サイズも L サイズも店内と全く同じような、コーヒーがそのまま買えるわけですね。で、レジまで出して販売してるわけですね。で、これ毎日やってるわけなんですよね。と、これはもうルーティン化というか定型化してるわけですね。でもちょっと考えて、そこのドトールさんのですね、少し昔を想像してみるわけですね。そうすると、もしかしたら初めは、うちのこのコーヒーって朝オフィスに行く人はゆっくりお店に入る時間がないので、入らないんじゃないですか。でもオフィスではコーヒー飲みたいかもしれないですよね。外で売ってみませんとか、実はもしかしたら持ち帰りがすごく多かったかもしれないですね、その時間帯が。だったらお店に入ってくる時間すらもったいない人いるかもしれないから、外で売ってみませんかっていうふうにやったのかもしれないですね。で、その時はレジはなかったかもしれないです。いわゆる縁日で使うようなですね、10円玉とか50円玉を積んどくような、ああいうお釣り銭の用意の仕方かもしれない、知れないかなっていうふうに想像してみたとします。そうすると思いのほか売れてしまったと。で、もちろんドトールのコーヒーもですね、機械である一定の秒数で作ってますので、生産量というんですかね、1時間の間にですね、作る量、豆の補給とかってあるので多分限られてると思うんですよね。実は持ち帰りコーヒーがなんとなく始めたのにすごく売れてしまったと。そしたらですね、レジを置いてみて、そして最初から、その数が売れるように、販売機械ロスがないようにですね、たくさん作り置いておくとかっていうふうに、仕組みも作らなければいけないんですね。じゃあもしかして、これドトールさんここはやっていないんですけども、180円で店内でですね、スペースを取ってコーヒーを飲む場合だから、 180円にしていると。これをですね、スペースを取らないのでお持ち帰り160円にした、150円にしたって言ったら、売り上げがどんどん伸びていってしまったと。だとすると、先ほど言ったように全てのですね、準備のところを変えなきゃいけないんですね。数がはけていきますので、そうすると朝だけ2時間だけアルバイトさん増やさないと、これこなせないねっていうような、価格を変えて売り上げが変わっていくと、他の仕組みにも波及していくわけなんですね。ですので、ご自身のビジネスモデルをこれから作っていこう、これから考えていこうっていうですね、それから観察を今しているっていう段階においてですね、価格を変えるっていうことは、実は仕組みにもいろんな意味でですね、影響があるんだということも見抜いて観察をして、考えてみていただきたいんですね。先ほど冒頭で出たハーゲンダッツとレディーボーデンですね。もちろんですね、3分割にしてじゃあ売れ始めたというとですね、売れるわけですから在庫保持もしなきゃいけないわけですよね。まあ、これは一人ビジネスじゃないので、ちょっとまあ参考までに聞いてもらって、ということはですね、全国の物流を変えなきゃいけなかったはずなんですね、おそらくこのハーゲンダッツさんは。ということは、個人においても全く同じことっていうのは価格において起きる可能性があるということですね。不必要に安売りをすれば、もしかしたら、私が CD とか、オーディオテープとかって売ってですね、ボトルネックになったなんて話をしましたけども、それも全く同じことになるんですね。だったらたくさん売れちゃったらアルバイトさん雇わなきゃいけないねなんていう話になるということがありますので、今のうちにですね、仕組みと価格っていうのは密接に連動してるんだなっていうことを観察しておいてください。そして、今ずっとお話をしてきたようにですね、価格の体系がありますね。例えばジャンプ傘のようなですね、見せ方ですね、もうこれも価格の一つの体系です。それから、シチュエーションごとにですね、値段を変えていくっていうのもですね、これも一つの価格の体系ですね。で、この値付け自体そのものがですね、その経営者、オーナー、サービスを提供する人の意図そのものですので、どんな意図があってこの値段にしてるんだろうねっていうことを、いつもいつもいつもいつも観察を、ぜひしてみてください。そうするとですね、ご自身でサービスを提供する、そして今後新商品を作ってですね、提供するときにはですね、いろんなモデルからですね、自分の商品構成、商品企画、それから値付けをですね、いろんなところからですね、いい意味で、盗むことができます。その参考情報ですね、情報がないとですね、盗むことがそもそもできませんので、どんどんですね、意図をですね、データベースを貯めていってください。さて、次回以降はですね、今まではですね、まずはその観察をする目というようなことで、戦術見えるところからこの裏側にあるものを覗いてみましょうかというような形をしていったんですけども、じゃあその中で、価格も決まってる、それからその商品のラインナップとかも決まってるということであると、今度は売っていくわけなんですけども、その売る仕組みというのをですね、あまり細かいですね話ではなく、これはよく鳥の目と虫の目とかって言いますけれども、あんまり虫の目ですね、クローズアップしたようなお話ではなくですね、本質的な、全体像としての売る仕組みの中においてどんなふうに価格体系が組み込まれているのか、それからどんなふうに対象顧客誰に何を売るんだっていうのが組み込まれているのか、そしてどんなふうに商品ラインナップを考えているのか、で商品ラインナップだけではなくて、商品のですね、購入してもらう順番というのをどんなふうに考えているのかというようなですね、通称私はマーケティングマップというようなものをですね、参考にまず全体像をしていってですね、以降ですね、それ以後はですね、その後の後はですね、じゃあまずはお客さんのことを考えていってみましょうとかっていうようにですね、今度は鳥の目からですね、虫の目の方に降りていくような、そんな流れでですね、今後はやっていきます。次回もですね、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。ここまでワークを数で言うと7個もあるような感じなんですけれども、一つ一つは本当にですね、スーパーでもファミリーレストランでも、それからコンビニでも、何屋さんでも釣り屋さんでもですね、それから家具屋さんでも、それからガソリンスタンドでも、どこに行ってでもですね、きっと観察できることっていうのは、一つや二つあるはずですので、 そんな目を持ったということを自分は楽しみながらですね、世の中をですね、覗き見してみてください。透けて見えてきますので、いろんなことが面白いなというふうに感じてくるはずです。そしてそれがですね、ほんの少し先のご自身の、仕組み作りで大きくですね、役目を果たしてくれますので、今のうちに、それを観察してもですね、何のですね、時間的損失もありません。何のデメリットもありませんので、ご自身にあなたにメリットしか生みませんので、ぜひぜひぜひぜひ、毎日の生活にですね、取り入れてみてください。そして、今までと一緒です。見てですね、なるほど、これってこういう意味があったのかというふうに観察したら、メーリングリストにですね、皆さんにシェアしてみてください。そして皆さんもだいぶ慣れてきているかと思うんですけども、返信が返ってくるようなですね、意見が活発になるのかなとかですね、私はこう思うんだよ、僕はこう思うんだよっていうようなですね、返事が返ってくるような書き方をなさるとですね、自分の一個のですね、例えば JAL を観察したらこう見えたんだけどっていうことに対する他の意見が、もらえますので、発信した人っていうのはですね、実は一番、ある意味得しますので、費用対効果最大にですね、活用してみてください。最後に、コンテンツ教材、音声教材とかですね、音声セミナー、6回聞くと 62% 理解不に落ちるというふうに言われているんですけれども、6回とかですね、何回も聞きましょうっていうと、ものすごく負荷かかります。それだけでですね、うわーっと思ってしまうかもしれませんので、とにかくですね、今1回目は聞きましたので、もう1回だけ聞いてみてください。そうすると計2回聞いたことになりますので、でその時に今回は1回流してですね、初めて聞くので、言ってみれば映画をですね、頭から見たような、1回目というところですね、経験あると思うんですけれども、2回目の映画っていうのは、なるほどそうなってたのかという前後関係からですね、いろいろと見えてくるものがありますので、そのためには今聞いた中で自分のですね、これから解決したい問題とか、焦点を当てていることですね、その質問をですね、自分に明確にして、2回目をぜひぜひぜひですね、聞いてみてください。そうすればデータベースのですね、溜まるのがですね、早くなると思いますので、やってみてください。どうもありがとうございました。